時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。今日のゲストは HSVN 葉山災害ボランティアネットワーク狩野智信さんです。狩野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ホット湘南2回目のご出演になります。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では改めまして、この HSVN 葉山災害ボランティアネットワークについて教えてください。
はい、私たち葉山災害ボランティアネットワークっていうのは、葉山町が大きい災害にあった時に葉山災害ボランティアセンターっていうものを葉山町の社会福祉協議会と一緒に設置運営するためにできた団体です。東日本大震災311ですね、その翌年2012年に設立されて、現在の会員数は46名となっています。で、設立以来被災地支援活動も続けており、 HSVN として団体で現地に赴くこともあれば、メンバーが個人で参加することもあります。で、こうした活動には HSV の会の方から助成金を出す仕組みもあって、これが全額ではないんですけども、そのための緊急支援活動準備金というのも用意しております。
この東日本大震災の翌年に設立というのはスピーディーでしたね。
東日本大震災の支援に行ったメンバーが、中心になって立ち上げたという感じで。
じゃあ何かその時に思ったこととかあったんでしょうね。
そうですね、現地でよく聞くのが、現地に行って神奈川の人がすごい来てくれると、助かると。ただ神奈川って関東大震災以来大きい災害がないから、いろいろ手伝いに行ってるんだろうけど、お前らのとこも絶対来るぞと、準備しとけと、しとかないとこんな大変になっちゃうんだからって言われて、帰ってきたっていうのもあると思うんですよね。
そうなんですね、はい、そういったことっていうのはやっぱり現地に行かれた方じゃないと聞かないお話です
よね。そうですね。
そうなんですか。では、活動などどんな活動をされているんでしょう。お願いします。
一番のコアになるのは災害ボランティアセンターの設置運営なんですけども、これご存知の方はもう今多いかと思うんですけど、簡単に言うと被災者の困りごと支援ニーズっていうのを集めて、被災状況現地調査をして、その危険度緊急度またはその復旧作業に必要な資機材などが何かっていうのを現地で考えて、そのもう一方ではウェブとか SNS を使って被災状況を伝えて、復旧支援のお手伝いしてくれる災害ボランティアセンターを災害ボランティアさんですね、それを広く募って、そのボランティアさんの都合と支援先の都合、あとその資機材、道具とかものですね、その準備っていったものを踏まえて支援計画というのを立てて、災害ボランティアさんをその被災地っていうか被災者さんのお宅現場へ送り出すっていう役割を担っているのが、災害ボランティアセンターで、それを葉山で社協さんと一緒に作るというのが第一の目的になってます。
この被災された方の困りごとっていうのはどういったことが、人それぞれだと思いますが、多い事例とかってあったりしますか？
よくあるのが例えば地震で家の中がぐちゃぐちゃになって、建物は大丈夫なんだけど住める状態じゃない。で若い人だったら自分たちで何とかできるんですけども、高齢になったりとかしてくると何ともできないと。で、そういう方のお宅に行って、その家具家財の運び出し片付けをやったり、あとは土砂災害ですと家とかね、もう玄関先まで土砂が入っちゃって出入りができないと。で、そういうのの土砂撤去に行ったりとか。で、水害の場合はね、もう家の中が全部汚れてしまってるんで、それを我々が行ってお掃除して、家具をどかしながらお掃除して、 で消毒はだいたい我々一般じゃなくて専門の業者さんがやってくれるんですけど、まあ、そういうことをしたりとかっていうのが多いですね。
そうなんですね、はい、そこまでもこういった専門の方がやるものだなと思っていましたが、そういったところもやられてるんですね。
はい、一般の人で特に資格がなくてもできるような作業、まあ、中にはメンバーで資格があったりとかね、重機操作できたりすればそちらの方もやったりしますけども。
そしてこの今年度のわっしょい葉山地域防災力ということなんですが、この防災力向上につながる活動も行われているんですよね。
そうですね、まあ私自身がその仕事として防災コンテンツの企画制作とかをやってて、災害対策っていうのをまあ結構学んできたんで、でそうした知識とかスキルを地域に還元したいっていう思いがあって、この HSV に参加したっていうのがまず一つあります。で、まあ、防災っていうのは事前の災害抑止、災害が起きないようにすると、であと発災した時の対応、災害対応で、あとは元の状態に戻すっていう災害復旧っていう一連の流れを言うんですけども、まあ、HSVN が、従来ずっと担ってきたっていうのはこの災害復旧にあたる部分で、葉山町っていうのは、まあ、駅もなく災害で道路閉塞が起きちゃうと外部からの支援っていうのはかなり遅れる可能性があると思うんですね。となると被災直後っていうのは地域の人たちで対応するしかない、もうその場にいる人でやるしかないと。でそうした状況で対応していくためには、やはり平時からの備えとしてできるだけ被害を減らす工夫をした上で、被災される方を減らして支援される側じゃなくて支援する側に回る人をできるだけ多くしておくっていう必要があると思うんですよ。でそのためにはその地域の人たちの災害の対応力と結びつきっていう、平時からの普段からの結びつきっていうのを強めておくことが大切だと思って、まあこうしたまあ僕の考えを反映させて、今年6月15日に総会があったんですけども、うちの、
はい、
でそこの会の目的にこの地域防災力を高める活動っていうのも追加しました。でまあ同日講演会をやって、DMTC っていう団体があるんですけども、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンターっていう長い名前なんですけど、まあ、そこの副センター長をやってらっしゃる沼田さんという准教授を迎えして、災害に備えた仕組み作りの話をしてもらったりで、まあ、あとはこの後7月10日には一色小学校の方の総合授業、総合学習の授業で災害防災についての話ワークショップを行ったり、あとは26日にはその風早夏の夜祭りっていうイベントが今年催されるんですけども、そこでうちとしては復興支援屋台として三陸のつくねを焼いて売って、まあ、収益を寄付するという活動をしたり、まあ、8月には、まあ、本来の仕事であるその災害ボランティアセンターの訓練、あとは例年やってる8月11日の線香花火ナイトで、あと葉山語り場などそういう予定もあって、まあ、防災教育とか被災地支援、地域との結びつきを強めるっていう活動をしていきます。
地域の皆さんが楽しんで参加できる活動も多くされていますよね。では後半では災害防災についてお話を伺ってまいります。それではここで一曲お聴きください。 お送りした曲はザ・サンデイズ、サマータイムでした。この時間は葉山町提供ワッショイ葉山、今年度のトークテーマは地域防災力。今日のゲストは HSVN 葉山災害ボランティアネットワーク狩野智信さんです。では後半では災害防災についてお話伺っていこうと思うんですが、災害防災とはどちらも分かっているようで説明してくださいといざ言われたら難しいかもしれませんね。お願いします。
はい、まず災害とは何でしょうって聞かれると、まあ大体の方が地震、あとは津波、台風などを想像する方が多いと思うんですけども、実はこうした自然現象自体は災害じゃないんですよ。一応災害対策基本法って法律がありまして、そこで定められているのが、こういう自然現象、大火事、爆発などが原因で被害が生じた状況、その状態を災害って言ってるんで、例えば誰も住んでないところで土砂崩れが起きても災害にはなりませんし、昔だったら大きな災害となってた地震でも、現在であれば建物の耐震化、耐火、そういうものが進んだりして被害が生じなかったり、生じたとしてもその規模がすごい抑えられたりしているので、こうしたように未然に被害を抑える工夫っていうのも大事だと思います。
これで災害と思っていたイメージちょっと変わったっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そして防災とはどういうことなんでしょうか。
でも防災っていうのもさっきもお話したんですけども、災害を防ぐっていう言葉通りのものだけではなくて、その災害を防ぐ、災害の被害の抑制、それから災害への対応、そして復旧まで、この一連の流れのことを全てひっくるめた上で防災と言います。でそのためには地域住民、行政、関係機関、そして我々民間団体が連携して総力戦で挑まないといけないと思っているんですよね。でこのためにこそ普段からの結びつき、あとは個々の備えっていうものが欠かせないものだと思っています。であと備えですけども、津波や土砂災害の場合はまた別なんですが、基本的には今避難については在宅避難というものが推奨されています。で私自身避難所運営委員会にも参加させてもらってるんですけども、避難所っていうのは地域住民全員を収容できるわけでもないし、環境も良いとはちょっと言い難い面があるんで、ぜひ在宅避難をしていただきたいんですけども、この場合建物が頑丈で安全だとしても、ライフラインが途絶した場合に備えて備蓄をちゃんとしておかないと在宅避難できませんよね。でこういうことを備えを考えるにあたって一番重要なのが災害イマジネーションって、何が起きるのかっていうことを想像する力、これがかなり重要だと思ってます。で例えば大きな地震で揺れによって何が起きるのか、震度7の地震だったらもう立ってられないんで膝をついて何かに捕まらないといけない。でまして揺れで物は落ちてくる、物が倒れる、そうすると落下物から自分を守るために安全な場所に移動する、で家具が倒れないように固定しておいた方がいいっていうことが思いつきますよね。でこうやって何が起きるのかっていうのをイメージして、その起きる事象、それに備えるっていうことが重要だと思ってます。また災害というのはいつどこで起きるかわからないので、被害を減らすためにはその状況に応じて考えて判断して行動するということが大切だと思ってます。
こういった備えというのは人それぞれということになりそうですね。
そうですね、人それぞれだし、その時の場所、状況で変わってくるん でそれをその場で考えて一番安全なものを選んで行動するっていうことが重要になってくると思います。
いろいろと考えることがあってちょっと難しいなというふうに思ってしまうかもしれません。なんか専門的な知識がないと備えるにも災害に対応するにも難しいんじゃないかなというふうに 思いますがいかがでしょうか。
そうですね、何が起きるかっていうのはやっぱあらかじめある程度学んでおかないと思いつかないとは思うんですけども、かといってその災害対策について資格取ったりね勉強したりするのっていうのはお金とか時間もすごいかかっちゃうんで、まあ、私は仕事が絡んでたんでやってきましたけど、みんなにそれをやれっていうのはちょっと言えないんで、でその代わり私はその学んできたものを皆さんに伝えておく機会を、まあ、あるたびに伝えていくんで、皆さんがそれをどんどん広めていってくれるとっていうのは、災害の、専門家が何人かいたとしてもあんまり意味ないと思ってるんですよ。その人が災害の時に無事なのかどうか分かんないし、葉山にいるのかどうかすらも分かんないし、でそんな専門家が数人いるっていう状況よりも、例えば専門家が100の知識を持ってるとしたら、でそこから教わった人がまあなんとか50を覚えてると、50を覚えてる人が20人30人いると、でその人たちが広めた話を聞いて10、20の知識を持ってる人が100人、200人いた方が、その地域の災害に対する底力というのを上げることにつながると思ってます。
前半でもおっしゃっていたこう地域の人の対応力、結びつきというのがここでも大切になってきますね、はい、では最後になりました、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、地域のために何か手伝いたいという思いがある方、災害対策に興味がある方の参加をお待ちしてます。で特に資格とか特技などなくても誰でも参加できますし、活動に参加しているうちに災害対策について知識が自然と身についたり、その人とのつながりっていうのもできていくと思いますんで、まあ Facebook、Instagram のコメント、あとは葉山町社会福祉協会にリーフレット等も置いてありますので、ぜひご連絡お願いします。
いろいろな活動、イベントもこれからありますからね。
はい、
はい、では皆さんぜひそういったインスタグラム、フェイスブックなどで情報チェックしてください。
ぜひ お手伝いをお願いしたいと思ってます。
次回7月15日わっしょい葉山、ゲストは葉山町役場防災安全課課長補佐川木邦夫さんです。今年度のわっしょい葉山、リスナーの皆さんからの質問も募集しています。今日はゲストに HSVN 葉山災害ボランティアネットワーク狩野智信さんをお迎えしてお話を伺いました。狩野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。